失礼します。
ようこそ視聴室へ。
今月もこの時間、飯田市の佐藤武史市長にお話伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて今回はちょうど1年前にもお話がありましたけれど、はい、宝島社が出版する田舎暮らしの本2024年2月号の特集、住みたい田舎ベストランキングで飯田市が人口5万人以上10万人未満の町の中で若者世代単身者部門と子育て世代部門で1位に選ばれたということで、まあ今年もまあ2年連続ということにはなりますが、どのような点が評価されたんでしょうか。
いろんなあのアンケート項目、調査項目200数十項目あるっていうことだと聞いてますけども、それをこう集計した結果としてね、あのそういうランキングがついているということで、去年はあの総合1位っていうあの、ランキングだったんですけども、今回は、若者部門、子育て部門でそれ2部門でね1位だったということで、そういう意味では非常にあのまさに、ターゲットにしたい部門が1位になってよかったな、あの嬉しいなと思ってるんですけども、あの評価されたポイントいくつかあって、であのこれ実際にそういうあの世代の皆さんがあの移住を飯田に決めていただいたり、あるいはまあ現在もそういったあの相談があの数多くあるっていう、まあ、そういうあの実際の動きそのものもあの評価をされていますし、あの去年のランキングでもそうだったんですけれども、あの飯田の場合はその自然環境が非常に豊かっていうことと、あの生活利便施設もあの揃っているので、あの暮らしやすいという、まあ、そういう評価、それからあの、若者がなんかいろいろチャレンジしようとするときに、あの起業をしようとか、あるいはそういったものにこう支援が ある、まあ、そういうところも評価されている、まあ、あの全般的に子育て、施策についてあの充実しているという評価をいただいていたり、あるいはあの、移住の、ね、お試しでこうお見えになる方も、あの今年度からそういう制度を作ったので、そういうことでお見えになる方もいらっしゃったりして、まあ、あの全般的にいろいろな取り組みが評価されたっていう、まあ、そういうふうに受け止めてますけどね。はいはい。
まあ、さまざまなこう点で評価されたところが、まあ、たくさんあるというところですけれども、いくつものこの評価ポイントがある中で、あの若者や単身者向けの仕事支援や関わる拠点、うん、イベントがあるというところでいくと、はい、どうでしょうか。あのこの地域でもあの地域おこし協力隊として活動されている方もいらっしゃって、はい、そういった皆さんもあの地域をこう活性化させるために、またその地域をこう外へ PR するために活動されているというところもあったりするので、そういった皆さんのこの力っていうのも少しはあったりするんでしょうか。は
い、かなりありますね。地域おこし協力隊で入った方がゲストハウスを運営しているっていうのもあるし、あのそれ以外地元の方がゲストハウスやシェアハウスを運営してるっていうのもあるんですけども、先行してそういうあの田舎暮らしというか、そういう暮らし方をしている人たちがあの移住コンシェルズっていうのになっていただいてるんですけど、その皆さんがこう発信をしてくれてることで、こう人が人を呼ぶっていうか、あのそういう人の声を聞いてあの興味を持ってもらって、で実際にあの来てみたら良かったっていう、まあ、そういう形でこうでその人たちの声がまた広がっていくっていう、そういうのあの口コミ効果っていうのはすごくやっぱあるね、そういうふうに感じてます。あのもちろんあの SNS を通じて情報発信というのもあるんですけども、やっぱり一番こう信頼のある情報って、そういう、人づてのね、実際にそういうことに取り組んでるとか実際に移住したとかっていう人たちの声っていうのは非常にあの訴求力があるので、そういう人たちの存在というのは非常に大きいんじゃないですかね。
あの移住されてきた皆さんに期待することっていうのは、うん、いろいろあるかと思うんですけどこのやっぱ伝統芸能っていうところでいくとその継承という部分では、はいはい、今までそういうのにこう携わったことがないけれども、あの声をかけられてやってみたらあの、うん、すごくハマってしまったとか、うんうんうん、周りの町村にこう目を向けてみるとその花火があったりとか歌舞伎があったりとかっていうのはありますけど、そういう伝統芸能に魅せられているっていう方もいらっしゃいますよね、きっと。
それはあれですね、あの飯田市内の話じゃないですけど、もう西内寺のね花火がやりたくて西内寺に やっぱりあれで住民の中でのこう伝承っていうことになっているので、他から来てこうちょっとやらせてくださいっていうわけにいかないらしいんですけど、そういうことでじゃあ移り住んじゃうっていう感じの人も西内寺には実際にいるっていうことだし、まあそういうあの地元のお祭りやあの伝統文化の担い手になりたくて来るなんていう人は本当にあの大歓迎ですよね。
となればやっぱりこの下月祭りっていうところも一つ
そうですね、
ありますよね。
そうですね、あの今下月祭りもあの地元の人だけでという子ばっかりじゃなくてね、あの外からあの人もあの担い手として、助けてもらってるっていう状況ですけども、ずっとこう遠山にお住まいになるばっかりでもなくて、あの外から支援するでもいいので、あの非常に興味を持っていただいて応援してくれるっていう方が増えるとね、実際に今携わってる方々もあの精神的にもあるいはあの物心両面というかね、はい、そういうところで本当にありがたいなと思うんだけど。
そしてこの子育て環境、まあ、子育て支援制度が充実しているっていうところで、はい、まあ、山村留学はその子育て体験プログラムなどもこう充実っていうところでいくと、はい、このやっぱ少子高齢化っていう時代の中では、はい、あのまあ、この地域であの出産されて、で子どもさんたちをこう育てていく中では、自然豊かな場所でこうのびのびとあの子育てができる、はい、そういうやっぱ体制もしっかりと整っているっていうことなんでしょうか。
あの今回の雑誌のね、飯田市の特集ページの中でも取り上げてもらってますけど、飯田市ってあの公立園は全園信州やも保育の認定をもらってるんですけど、
はい、
あのそういうこう自然の中で子どもを育てるっていう体制が整ってるっていうところをあの評価してくれてる方もあの大勢いらっしゃるので、都会で子どもを育てるのとはあの一味違う、まあ、そういうあの子育て環境としてのこの飯田市、南信州っていうのをこう評価してもらえる、まあ、そういうあの取り組みはね引き続きしっかりやっていきたいなと思いますけどね、
うんうん、はい、分かりました。まあ、今回はこの田舎暮らしの本2024年2月号の特集の、まあ、住みたい田舎ベストランキングの中で、まあ、部門であのこう1位を獲得したものがあるということでしたが、うん、
はい、
まあ、今後こう住みやすい地域づくりっていうのは、まあ、永遠の課題ではあると思うんですけれども、はいはい、今年はどういったところにこう力を入れていく予定ですか。
はい、あの今具体的な、ね、あの予算をどうするかっていうのは予算編成の作業中なんですけれども、令和6年度予算 の, あの柱の一つがそういう結婚や出産子育ての希望に寄り添うっていう、まあ、そういうあの方針でやってるので、今までよりもですね一歩踏み込んでそういった子育て支援とか、そういう若者世代に向けた政策をね、出していきたいと思います。具体的なものはもうちょっとお待ちください。
では、今月のリクエストに行きたいと思うんですけれども、はい、いかがいたしましょうか。
はいはい、ね、田舎暮らしの歌っていうあの歌があって、下條村出身のデコさんっていうアーティストがいて、で彼女があの歌ってる曲があるんです。素朴なあの歌ですけどすごくあのいい歌なので、あのこのデコさんの田舎暮らしの歌をお送りしたいと思います。
かしこまりました。佐藤市長ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。